治医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き、黒崎クリニックの黒崎達也先生に下肢の循環系の疾患についてお話を伺ってまいります。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、今週もよろしくお願いします。
先週は下肢とは体のどの部分のことを言うのかや、下肢の循環系の疾患にはどのようなものがあるのかということで、メインに動脈の病気についてを伺いました。今週は静脈の病気について伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
静脈の病気で一番多いというのはどういったものがありますか？
はい、静脈の病気で一番多いものとしては、足の静脈がボコボコとコブのように浮いてしまう下肢静脈瘤という病気が一番多いです。今日はこの下肢静脈瘤ではなく、深部静脈血栓症という病気についてお話しします。これは足の中の深部静脈という太い静脈の中で血液が固まり、血栓という塊になって血液が流れなくなってしまう病気。
どんな症状が出るんでしょうか？
血栓によって血液がうまく帰れなくなってしまうため、足が腫れてきます。ほとんどが左右どちらか一方の足が急に腫れ、強い痛みが出てきます。さらにできた血栓が血流に乗って流れていき、肺の血管まで行って肺塞栓という場合によっては突然死を起こす病気を引き起こすこともあります。
何が原因で起こるんですか？
静脈血栓症は様々な原因で血栓ができてしまうことが原因ですが、特に注意してほしいのは脱水と長時間の同じ姿勢です。エコノミークラス症候群といって、飛行機の中で水を飲まないで同じ姿勢でいると足に血栓ができてしまう病気がありますが、まさにこれが静脈血栓症です。トイレに行く回数を増やしたくないために水分を我慢していると起こしやすく、立ち上がった瞬間に血栓が流れて肺塞栓を起こします。また最近では地震や水害なんかで避難している人にこの血栓症が増えて問題になっているという報告もあります。水分を取らないでずっと座っていることが原因と考えられます。
こちらの病気の検査や診断についても教えてください。
足を見ただけで大体は診断つきますが、超音波の検査で確定診断します。
治療法はどのようなものがありますか？
血栓を溶かす治療を最優先とします。ほとんどの場合は外来通院で血栓を溶かす薬を内服することで改善しますが、血栓が大きい場合やすでに肺塞栓を起こしてしまっている場合には入院した上で点滴、場合によってはカテーテル治療や手術が必要になることもあります。
静脈の病気は完治しますでしょうか？
多くの場合は完治します。ただ足が元の大きさにまで細くなるまでには時間がかかります。その間は弾性ストッキングというきつめのストッキングを装着します。
日常生活で気をつけることなどを教えてください。
静脈血栓症は場合によっては生命に関わる病気ですが、日常生活のちょっとした注意で防げる病気です。普段からこまめに水分を取ること、定期的に立ち上がる、部屋の中を歩き回るなど長時間じっとしていることは避けましょう。時々は外を散歩するなどの運動を行い、足の筋肉が弱らないようにしましょう。
それでは最後にラジオをお聞きのリスナーの方へメッセージをお願いします。
はい、足の病気には循環器の疾患以外にもたくさんの病気がございます。最近多いと感じるのがレストレスレッグシンドロームという病気、日本語で言うとムズムズ足症候群という病気ですが、病気の名前だけで大体の症状が想像できますよね。じっとしていると足がムズムズしてしまってじっとしていられなくなる病気です。特に夜間や安静時に多いため睡眠障害をきたすこともございます。足の症状であり運動すると良くなるため放置されている方が多いのですが、病院に来てきちんと診断すると良くなりますので、こういった症状がある人は1回受診をしてください。
2週にわたって黒崎クリニックの黒崎達也先生に下肢の循環系の疾患についてお話を伺ってまいりました。先生、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。